にちは。環境市民のエコまちライフのお時間です。今日の担当は
武田由紀子と
向井ひろみです。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。向井さん、もう6月ですね。
ねえ、あっという間ですね。もう梅雨かな。
ねえ、早いな。でも今日もですね、はい、引き続き、
まあ、梅雨時を打ち払うべく
元気いっぱいの藤井さんのお話を伺いたいと思います。
はい、引き続きましてよろしくお願いいたします。
市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。
今週も NPO 法人菜の花プロジェクトネットワーク代表の藤井綾子さんにお越しいただいてます。今日は第3回目です。3回目
ありがとうございます。3回も嬉しいわ。
ありがとうございます。足りないぐらいです
藤井さんといえば、もう皆さんご存知の通り菜の花プロジェクトで有名ですし、はい、まあ、石鹸運動でも有名なんですけども、うん、第1週目に伺ったようにそれだけじゃなくて、で政教を滋賀県で立ち上げることだったり、うん、2週目に伺ったように図書館を立ち上げたり、
すごいですね、図書館立ち上げられてしまったという。
でも図書館を立ち上げるお話を伺ったんですけども、うん、その中で、あの図書館を立ち上げられて、絵本の作家さんをたくさん呼ばれたんだっていうことだったんですけども、でもそんな方が、あの、どんな風にしてこう皆さんお越しになったんだろう。私だったらこう遠くて行けないなとか思っちゃうんですけど、
来てほしいと思ったら真剣になってなるんですね。それでどういうふうにしたら来てくださるかなと思った時に、そうだ、巻き紙に筆で書く。
巻き紙に筆
巻き紙に筆で書くで、いつも買い物あちこち行った時に、この巻き紙は使えるかもとか、この筆はいいかもって、ね、結構持ってるんです。それでそれに書いたらば、だいたい感動してきてくれますね。これを見たら来ないわけにいかない、
ね、そうですよね。こんなのが送られてきたら
これは無視できないと、
うん、いやもう本当にですね、お話を伺っていると、いやもうそんな風にして送られてきたらっていうようなこう、うん、技をですね、たくさんお持ちで、もう人をとっても楽しみながら巻き込んでいく、そんな印象を受けるんですけども、
いや私が楽しんでるんですよきっと。それで私一人が楽しんでるのはもったいないから、
みんなで楽しみましょう
って、どうって。ただ菜の花の場合は少し工夫があってね、
はい、
地球も環境問題とかいろいろややこしくなった時に、一体どうするかって時に難しい入り方、じゃあ CO2 削減するとか、うん、地球温暖化問題どう向かうとか言っても、うん、なかなか難しいわけね。
ちょっと難しくなりがちですよ ね、
うん、ね、私はその持続可能サステイナブルをね、孫子安心って言い換えたんです
けど、うん、
なるほど、
うん、孫子安心して暮らせる社会、ずっと未来につながる、
子供だけでなく孫の世代も、
そう、どういう地域がいいってみんなが参加できて、うん、それがあのチャート図なんですが、菜種、うん、をまく、絞る、うん、食べ終わった後の油も石鹸やバイオ燃料になる。 そこでできた飼料は有機肥料になる、うん、でぐるっと回って最終的には地域全体が循環の形になるでしょう、うん、みたいなことを言うと、形がなく、あの物を見なくても、あ、なんとなく物が回るなと、うん、そうすると今度は地域の中で森を動かすにはどうしたらいいかとか、
うん、
じゃあ こちらの田んぼのこの荒れたところどうしたらいいとか、竹やぶはどうなのとか、いろいろ出てくるわけですよね、うん、からやっぱり分かりやすく伝えると、そこに物語が出てきて、それを助けてくれる、絵を描いてくれる人が出てきて、でそれをまたデザインしてくれる人が出てきてね、で必ず食べ物に結びつけるんです。食べ物が入らないダメね、やっぱりね。
それで、
だって菜の花は蜂蜜が出るでしょ、
はい、
ね、それからそれで油でいろんなもうレシピできるわけですよ。だから必ず食べ物と一緒にやりながら楽しんで作る。男性だって絶対いいんですよ。そうすると、
そうですね、食べないと人間生きていけないですからね、
だからね、難しいことを、まあ、議論もするけれども、うんうん、はい、それは場によってね、うんうん、しますけど、でも必ずね、食べながら食べる、そうするとみんないい顔になるんですよね。このプロジェクトは食べるものいっぱいあっていいですよ。
確かに、
食べるっていいですよね。一緒に同じものをこう食するっていう、
そうすると食べながら、この食べ物どっから来たかなとか、
うん、考えるきっかけ、
やっぱり飛行機に乗ってきたんやなとなると、 じゃあこれはここのほうれん草、あそこの畑やと、こういうふうに気づいていくと、そういうことやでということが少しずつ少しずつ具体的に分かっていくと、最終的に地域の中の物の動きとか、はい、から家で使っている電気の使い方とか、エネルギーの使い方見えてくると、あそういう暮らしをすると、ええやなっていうことが気づいていくと、子どもでもね、で結果的に大人がそれがあのサステナビリティの高い暮らし方とか言えばいいわけで、実際は地域のじいちゃんばあちゃんがいちいちね、これですよすがなんとこんなこと言わないですよ、
そうですよね。
だけどじいちゃんばあちゃんのその暮らし方そのものが孫子安心の暮らし方だっていうので、私たちが学ぶ、そして学ぶこといっぱいあるんですよ各地域で。言葉も多様、
はい、
それからやってきている暮らしの習慣のありようも多様、だから昔のありようって素晴らしくて、本当にね、孫子安心の持続可能なものが ねものづくりから、もうお道具からもう全て、
なんかもうその地域に適したものがね、全てこう
生かされてるんですよ。だからこれ7話やりながら何がみんなで面白いかっていうと、巻き込むというよりもね、もう47都道府県全部にあるんですよね。
そうですよね、
そうですよね。
同じ形を作ろうって全然言ってなくて、多様であればあるほど面白い、
各地域それぞれ特徴がありますよね。
地域の中でも町によっても違うんですね、そうすると、はあ、ここの地域はこんな素敵な食べ物のアイデア出したわってなってくるでしょ。それからこんなあの木の使い方をしていろんなものを作ってるわとか、でみんな発見なんですよね、
でその発見をその地域だけに留めておくんじゃなくて、
もったいないから、でサミットの時みんな見てもらうわけですよ。
そうですね、菜の花のプロジェクトではサミットを全国で、全国菜の花サミットというのを開催されてるんですよね。今年はこの前、あの
2001年にスタートさせたんですよ。
あら、2001年からでしたか。
それはね、分かりやすいですよ。2001年が第1回、
はい、
それ
を
ね、それでね、それが琵琶湖でやったんですね、あの旧市安佐市、はい、今の高島ですけどね。で今度はもうその時に第1回って書かなかったんです。第2回ができるかどうか分からないもの。
あ、
そしたらばその時に2回3回4回って手を挙げたんです。
もう一気に1回目開催後に4回目まで決まっちゃったんですね。
もう2回目、青森県の横浜町、3回目はあの広島県の大朝、はい、そして4回目は茨城県と、こう決まっていくんですね。
もう一気に決まっちゃったんですね。
動きながら、あこんな関心があるんだって、だからね、大きな規模の大会をしようと思ってるわけではなくって、
はい、
その地域に見合ったやり方がいいと思ってるわけ。ところが青森県の横浜町行った時に、当時、
はい、
あそこはね日本一の菜の花畑だったんです、もう本当に最果ての地だし誰も来ない、だけども菜の花が名物、
うわ
で日本一の菜の花畑って書いてあるんですよ、で迷路になったりね、いろんなやったり、だからあこういう見せ方もあるんだなって、でもその時にその時の町長さんが菜の花を油絞って食べたけれども、それが循環って考えたことなかった、使い終わった油がこんな風に使えるって考えたことなかった、だからぜひ2回目うちでやりたいって言いましたもん、
そうか。では青森のその町長さんにとっても、新たな発見だったんですね、
すごい発見だったんです。
当たり前のね、そうそうそう、ことが実はというところに気がつかれたんですね。
で3回目のところなんかも過疎で3400人の町ですよ。だから普通だったらもうなくなってしまうかもしれない、だけどもおじいちゃんおばあちゃんたちはこの子たちのためにこの地域大事にしたいっていうわけね、これでもね本当に学校にね天ぷら油からビデオを作るまで教えに行くわけ、で種を一つずつ植えるのからみんな一緒にやるので、油の回収を集めるするところがないって子どもたちが言うと、子どもたちがじゃあ学校の廊下に作ればいいって子どもたちがね
提案して、子どもたちが言ったんですか。
うわ
あ、そうだったのか。
そして親たちはやっぱり地域でやらなきゃってなってくるんです。もうそんなね出来上がったストーリーなんか全くなくて、
生まれていくんですね。
だからね毎回毎回ねすっごい感動があるんですよ。で今年は特にねまた被災地の南相馬でしたから、いろいろ準備してきましたね。
今年は何人ぐらいの方が参加されたんですか。
2日間で700人ぐらいですかね。
700人、
もっと本当はね、もっともっとあの南相馬の皆さんにお越しいただきたかったんですが、
でもなかなか
ね、そうですね、あの地域の方、全国からたくさん来たんですが、はい、地域の方たちがどんな町にしたいということを一緒に議論できたらね、もっと良かったなと思うんですが、やっぱりあそこは原発の問題がある。で地域によってもその原発の被害の大きいところと、ほとんど影響のないところから津波でものすごく大変なところで、もういろいろ差があるんです、一つの町に。だからそこの中で農業を生業として本当にできるのかどうか、もう考えているうちにもう自らもう生きていることが辛くて亡くなっていく方がいるとか、非常に大きな問題を抱えている。で失うあのまだ行方不明の方を探してらっしゃる方もたくさんいらっしゃる。
その時間が
それはもうね、でも私は来ていただいて実際しあのメディアではないことを、はい、そこの人と話してほしいと思ったの、
はい、時間に、
でもやっぱりね震えますよ、その話を直接聞くと。でそれがとても大事で、もう福島の問題って本当にどんどんどんどん薄くなってしまってね、首都圏に行くとオリンピックになってしまってるんですよ。でそうではなくて、この問題本当にちゃんとやっておかないと大変なことになる。だからそういう意味で、あの人数は私が思ったよりちょっと少なかったけれども、でも内容的には本当にいい内容でできました。
それぞれがまた持ち帰ってね、地域で新たなものを作り出していかれるっていう感じですよね。
現場こうなんだっていうので皆さんね、かなりショック受けてましたね。
こうやってこう各地域にあったプロジェクトを、まあ、実際につながりつつ、皆さん自身がこう動いて活動を展開していくっていうのが、菜の花のプロジェクトの魅力やなと。
そうですね、だから自分も何かここでやってみようかなっていうのを一つ持ち帰れば、またそこでポンと
生まれますよね、種がね。そういう意味のお花が咲いていくっていうところもあるのかもしれないですね。
なんか人を巻き込むという話からこう広がっていくようなお話を伺えたような気がいたします。
来年はぜひ18回目は南阿蘇でやろう、はい、南阿蘇村でやろうと思って。
皆さんぜひ
また今作戦練り始めました。
はい、ありがとうございます。
はい、どうも。
まだ来週もありますので、はい、楽しいお話をお待ちしてます。
はい、どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
ではここでポラロイズマリーから一曲お聴きください。
ではここで環境市民からのお知らせ、エコ回覧板です。環境市民の総会が開催されます。6月11日日曜日13時30分から15時まで総会、その後15時から16時30分までワークショップをいたします。ワークショップはこれまで長年環境市民が行ってきた買い物ゲームです。環境のことだけでなく人権や社会のことも加えたエシカルバージョンで行います。場所は烏丸六角近くのウィングス京都です。皆さんぜひお越しください。
はい、あの今日で3週目となったインタビューなんですけども、すごいですね、
相変わらずのパワフルさ。
ねえ、はい、岡井さんはどんなお話が印象に残ってありますか？
やっぱりね、私子供がいるので、もうね大学生になっちゃいましたけども、まあ、あの小さい時に、まあ、本をもっと読んであげたらよかったなっていうような本の力をね改めてこう感じさせてもらえたなと思います。それがこう小さい時の本のいろんな疑似体験が大きくなってからの生きる力になるんやなっていうのを改めて思いました。ゆこちゃんどうですか？
ありがとうございます、私もたくさんいろんなこと気になるんですが、また来週お伝えしたいと思います、では今日の担当は武田由紀子と
向井ひろみです。
さよなら。
さよなら。